お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。今月もビーバオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。さて本日はアンザックデーです。アンザックデーは第一次世界大戦の中で1915年4月25日、オーストラリアやニュージーランドの兵士が現トルコ領のガリポリ半島への上陸作戦を開始したことに由来するもの。私は戦学ですので、より詳細な解説は他の方々にお譲りしたいと思いますが、とは言いましてもアンザックデー当日の放送ということで、せっかくですので何か関連のある音楽作品をご紹介できればということで、本日はオーストラリアやガリポリでの戦いに関する作品というわけではありませんが、第一次世界大戦の時期に書かれたオペラ作品をご紹介してみたいと思います。アルバン・ベルク作曲のヴォツェックというオペラ、ご存知でしょうか。19世紀末から20世紀前半にかけて活動したオーストリアの作曲家ベルクは、調性音楽の枠を飛び出し、無調音楽や十二音技法などの新時代的前衛的な音楽の発展に寄与した作曲家です。十二音技法とは、1オクターブの中の白鍵と黒鍵を合わせた12の音を、小音や俗音などの区別なしに全て等しく扱うことで、従来の調性音楽とはまるで異なる響きや効果を生み出す作曲技法のことですが、ベルクはこの十二音技法の創始者であるアーノルド・シェーンベルクに師事していました。ベルクはシェーンベルクと同じく彼の弟子であったヴェールベンと共に、新ウィーン学派とも呼ばれています。さて、オペラヴォツェックは1914年に発表された戯曲ヴォイツェックにベルクが衝撃を受けたことで制作が開始されました。オペラ歌台本も自分で担当することにし、1914年のうちから執筆と作曲を始めたものの、徴兵などのため制作は一時中断。譜面の最終的な完成は1922年と言われており、初演はドイツのベルリンにて1925年に行われました。第一次世界大戦が制作のきっかけになったというわけではないようですが、兵士や戦争にまつわる物語ということで、この作品にはベルクの兵役経験が反映されているという見方が主流なようです。主人公は兵士ヴォツェック。内縁の妻マリーとの間に小さな子供がいるヴォツェックは、兵士の務めのほか生計を立てるため奇妙な医療実験にも参加しています。ただし実はこの実験は精神錯乱状態を引き起こすもので、ヴォツェックが精神的におかしくなっていく一方、マリーはマリーで密かに軍楽隊の小首長と関係を持つようになり、マリーとヴォツェック二人の関係は一層こじれてきます。結局苦悩の末、ヴォツェックはマリーをナイフで殺害するのですが、そのナイフを証拠隠滅のため池の奥深くに隠そうとしたところ、その際に溺れてしまい自分もこの世を去ることに。翌日マリーの死体が見つかり、彼女の死が公になると、マリーとヴォツェックの子供は、君のお母さんは死んだよと他の子供たちから話しかけられ、しかし事態を理解できていないこの子はそのまま一人遊びを続けるのでしたという不穏でやるせないお話です。音楽的にも先ほど少し触れました無調音楽の要素や、場面によっては十二音技法も取り入れて作曲されており、登場人物の様々な思考や思惑の複雑な絡み合い、全体に漂う不吉な雰囲気といったものが非常に巧みに表現されています。ただし本日お聴きいただくのは、こうした前衛的なオペラヴォツェックの中では調性音楽的な要素が比較的強く残っていると考えられている箇所、第1幕第3話でマリーが子供をあやしながら歌う子守歌です。おいで私の坊やよと自分の子供に話しかけながら始まるこの歌。あんたは哀れな娼婦の子なのに、その不誠実な顔で私を喜ばせるのね。子供はいるけど夫はいない私がこれからどうするって、夜通し歌うのよ私の可愛い坊や、といった歌詞が並びます。 子守歌と聞いて一般にイメージする幸せに満ち溢れた優しく愛らしい雰囲気とは随分違いますよね。音楽的にも難解で、不気味さ、やるせなさ、そして狂気のようなものすら漂っているように感じられます。耳障りの良い音楽というものとはまた違うかと思いますので、ラジオで流すのに適しているかどうかという点に関しては少々不安もありますが、3分少々のベルクの強烈な世界、どうぞお楽しみいただければ幸いです。ではベルク作曲のオペラヴォゼックより第1幕第3話の子守歌、カール・ベーム指揮、ニューヨークのメトロポリタンオーケストラによる演奏で、マリー役はソプラノのエレノア・スティーバーです。それではまた来月の放送でお会いいたしましょう。どうぞお元気で。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。